ガールトーク、民主主義ってなんだと思う？このポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について、政治について、民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきます。
こんにちは、このポッドキャストのモデレーターのアンです。前回からプリティ千恵さんにお話を伺っています。前回は千恵さんのお母様の戦争体験のことでした。今回はある意味戦争状態と同じような状況にある沖縄の高校生についてお話を伺います。千恵さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
千恵さんは以前は高校の英語の教員でいらっしゃったんですよね。はいはい、でも退職をされたんで、多分高校生たちが抱えている問題についてある程度お話ししてもらえるのではないかなって思うんですけれども、はい、大丈夫でしょうか？
はい、大丈夫です。
で、沖縄の10代から20代初めの若者について書かれた本といえば、上間陽子さんの裸足で逃げると、うん、内越正幸さんのヤンキーと地元があります。はい、この2冊から過酷な状況に追い詰められている沖縄の若者の実態を知ることができるんですけど、千恵さんは現場にいらして、うん、この2冊に書かれていることは当たっていると思いますか？
上間陽子さんの本は読んだんですけど、ヤンキーと地元はだいたい概要という形なんですけど、でも本当に沖縄の高校生たちってもう幅広く状況があるので、うん、本当に恵まれて、親の愛情とか、幸せいっぱい、幸せいっぱいというか、そういう子たちもいれば、やっぱり、両親、お父さんお母さんとかが働く力がなくて、今よくヤングケアラーっていう言葉を使ってますけど、うん、この子が家庭を支えてるっていう子たちもいっぱい確かにいます。
働く力がなくてっていうのは、どういう意味でなんですか？
例えば、私が教えてた子で、お父さんが仕事についてないんですよ。うん、仕事をしてないので、この子がダブルで仕事してて、だから昼も夜も働くっていう形で働いて、学校に行けないとか。あと、お母さんが生活保護とかお金もらいますよね。もらってもそれをタバコとかお酒に使っちゃって、その子にお金がいかないっていう状況とか、本当にそういう過酷な中で働かなくちゃいけないっていう高校生がいっぱいいると思います。
上間さんの本ではね、うん、女の子を妊娠して、うん、で下ろすことができなくて、まあ、出産して、で小さい子供を抱えて、まあ、学校も辞めざるを得なくなって、うん、で、まあ、風俗嬢として働いてるとかっていうのありますけれど、うん、やっぱそういう例とかあるんですかね？
やっぱり若年妊娠っていうんですか、やっぱり多くて、私が教えてた時も高校1年生で妊娠してしまって、学校では妊娠したから退学とかっていうわけではないんですけど、お腹も大きくなっていくので、女の子の方はもう休学せざるを得なくなって辞めていくっていうことが多かったですね。
女の子の方はっていうことは、じゃあ男の子の方は？
男の子は大体普通にっていうんですかね、男の子には何も体も変わらないじゃないですか。男の子は学業を続けて、女の子が続けられなくなるっていう例が。
ひどい。
そうです。それとまた、やっぱり若いので、高校1年生とか2年生、もう15、16、若いですよね。だから、別れる例がほとんどですね。だから、親が応援してくれる場合は、このお母さんとかお父さんがね、その女の子の、どうにかやっていけるんですけど、また、両親がそういう力がない場合が、もうとても大変な。
そうなんだ。じゃあ、両親がそういう力がないからも、うん、その家庭の中に、居場所がないから外に愛情を求めるってみたいなこともあるんですかね。
私が勤務したところ、ちょっと退学も多かったんですね。1年で70名余り。
そんなに？
で、それで私は中途退学対策係っていうのに2年間はなったので、家出してる子とか不登校の子とかを家庭訪問したり、家出してる子を 探しに行ったりとか、そういうことをしてたんですけど、親が、親自体がちょっと病気っていうか、アル中みたいになってたり、お酒飲んでこの子に暴力振るったりとか、そういう家庭、だからもうそういうとこから学校に来てるってことがもう奇跡というかすごいなっていう子たちもいましたね。
コロナでね、そういう家庭内暴力のことがすごく、注目されるようになって、沖縄だけじゃなくて本土でも、そういう問題を抱えている家庭が多いっていうことが分かってきてるんですけど、でも沖縄と、その内地と比べてやっぱ沖縄の方がその率が高いのかななんていうことは思います。そこまでは。
私はやっぱり貧困率っていうのが高いですよね、沖縄の場合。だからやっぱ苦しんでる子たちは全国よりもたくさんいると思います。男の子でこうヤンキーみたいな子がいたんですけど、見た感じは。でも聞いたらもう結局自分の弟妹が4人か5人かないて、居酒屋で勤めてたんですけど、だからもう勉強もしながら居酒屋に勤めて、でこの自分の妹と弟を養ってるっていう。でも頭も良かったので大学も受かったんですけど、結局あの時いろいろ探したんですけど、奨学金のこととか、結局入学金をバンって最初に払わないといけなくて、お金が厳しかったので、じゃあ本土のその奨学金を受けてやるかというのもあったんですけど、自分は妹弟のことが心配だから、自分が見なかったらもう施設に子供妹弟を抱いちゃうから、だから自分は残るって言ってもただ働きましたね。すごい優秀な子だったけど大学行けずに。
その話を聞いてるとね、なんだかまるで明治とか大正時代のなんか貧困家庭の話のような気がしますね。
もう本当に信じられないように。女の子もいたんですよ。とっても可愛くて頭良くてすごい素敵な子がいたんですけど、学校に来なくなったりしてて、そしたらやっぱりダブルワークしてて、昼も働いて夜も働いてるみたいな形で、授業料払えなくなって、この子が結局保育士になりたいって夢があったんですけど、もう今は無理だからお金貯めてからまた勉強しますって言って、もう自分で退学するって決意したんですよ。お父さんとお母さん会おうとしたんですけど、お家にも行って待ち伏せしたりして会えなくて、お父さんとお母さんも結局。だからこの子に頼ってる感じで、お父さんもお母さんも。でこの子がこの退学して3、4ヶ月ぐらいして職員室に来たんですよ。でこうやってニコニコしてて言って、ちえちゃんって言って、ちゃんと授業料払いに来たよって、お給料もらえたから、払えてなかったの払いますって来て、普通も払えなかったらそれで私たちも追及はしないし、持ってきて、もうその時は本当に私教員は何もできなくて本当に悲しかったですね。
やっぱり高校まで無償化っていうのは求められてるっていうか、やらなきゃダメでしょうっていう感じですよね。だって今少子化で子どもの数が減ってるんだから、全員その税金で賄ったとしたって、その額なんてたかが知れてるわけじゃないですか。
そうしてね、前泊まり先生、沖国大の前泊まり先生がおっしゃってたのは、オスプレイを買うお金をね、買わないで沖縄の今の高校生たちが大学行くお金にすれば全員が行けるって無償で言ってました。だから本当に今軍事費いっぱい使ってるけど、それを全国のね、本当に困ってるみんなの高校生、大学行きたい勉強したい子がいたら、政府がちゃんとね援助してあげてやるべきだと思います。
そうなんですよね。だからもう結局はそこに話がいっちゃうわけなんですけど、ミサイル買おうとしたり、オスプレイ、
バカバカしい、
バカバカしい、
本当にバカバカ。
前回の最後に言ったんですけどもね、戦争を始めると国は 国民から全てを絞り取る権利を得るわけ、戦争だからって言って。今はまだ戦闘は始まってないけれども、もうすでにそれが始まってるわけなんですよね。
うん、
その高校生たちから教育を受ける権利をもう搾取しちゃってるわけじゃないですか。
そうそうそう、
もうすでに戦争は始まってると言っても過言ではないと思うんですけれど、うんうん、
だからの軍事基地によって、まあ、与那国とかいろんなところに自衛隊基地も広がってるんだけど、で結局経済的に苦しい子たちが自衛隊に入らなくちゃいけない、勉強もしたいからそう自衛隊を選びましたっていう子たちも出てくるんですよね。私の教え子がずっと前なんですけど、安保法制ができる前に、
うん、
夜中に電話が来て、じいちゃんって言って、自分なんかアフリカだったかな、スーダンに、ね、行かないといけないって。
自衛隊に入隊した子、
自衛隊に入隊したらね、うん、で人を殺すかもしれないよって上司に言われたけど、とっても元気な子だったけど、自分は人殺せないしって言ってから、自分はできないって言ったから、じゃあそれはできないって、行かないって言ってよって言って話して、もしばらくして辞めてきたんですけど、だからそういう基地があることによってお金のない子たちが行ったりして、でまた自衛隊とか米軍基地は私目の前にあるんだけど、何か事故とか何か起こっても何も教えてくれないでしょ、本当のことを。この秘密に包まれたのがそこに存在してて、でお金を使ってさらに貧困が進むっていう、で命もどうなるかわからないじゃないですか、この戦争に巻き込まれたら。
だってさっきの戦争、うん、あの沖縄戦では4人に1人が亡くなったわけですもんね、うん
うん、もう今なんて戦争起きたらみんな死んじゃうんじゃないですか。
ですよね、
うん、
武器の性能がもう、うん、桁違いですものね、
うん、なんか友達が海兵隊の人と結婚してるけど、みんなその友達の家族みんなもパスポート作ってて逃げる準備を しとくって、もう危ないかもしれないっていうことで。
あ、そうだ、沖縄の子供たち の、 あの過酷な状況っていうのはあるんですけども、うん、まあ、あの一般的な高校教師としての、うんうん、お考えを知りたいんですけれどもね、教育基本法が変わったじゃないですか、うん、第一次安倍政権の時に、うん、映画の教育と愛国でも描かれているように、うん、個性を大事にするよりも全体の中で どれだけ自分が貢献できるかっていうような教育に変わってきてるわけなんですけども、その教育基本法が変わった以降、生徒たちの考え方とかも変わってきてるなっていうふうに思いますか。
っていうか本当に私はこの政府が自由な教育に介入してきてるっていうのをすごく感じました。私たちは考えさせたいじゃないと、いろんなことを見せて考えさせたいのに、大浦湾とかその辺 の、 あの北部の強制収容所の歴史とか学ばそうとしても、辺野古基地問題のには触らないようにっていうことで、そこ通るのもダメとか、本当に中立、中立っていう、中立っていう言葉のもと、今起こってる問題を考えさせないっていうか、そういう風に動いてる感じがしました。本当は、教育っていうのは地域の地元に根付いて、そして愛してっていうかして自分で考えていくっていう感じだけど、そうじゃなくて東京の文科省がこう上から下に下ろしてくるような、そういうのが強まったっていう感じ。いろいろ批判的に考える力、それがとっても求められてるから、私はディベートはとってもいいと思ってて、国語科のディベートやってる先生と私の英語で共同で授業したりとかしてたんですけど、最後の私の退職の時の研究授業、ディベートをやったんですけど、テーマも考えした、普天間基地を他県に持ってってもらうことを提案するのはどうだろうっていうような感じだったんだけど、教育委員会はまずタイトルが最初はダメって言って、そしてディベートの勝ち負けを、あれ勝ち負けを言って、それがなんか知的スポーツって言われてる醍醐味じゃないんです。結論を言わないでくださいみたいな、勝ち負けを言えないようにとか、もうすごい、こんな勉強の自由な考える場までこの押し付けてくるんだと思って、もう最後まで戦ってました。なんか 恐ろしいと思って。
結局そのディベートはやれたんですか？
だからもうディベート、結論を言わないじゃなかったもうやめなさいだったから。
ああ、そうなん
ですか。私、もう70名ぐらい先生方が見に来る予定だったし、だからやった方がいいと思うし、最初だから、準備してるのにタイトル変えるって言うから、もう高校生たちパニックになって。こんな急にできないって言って、でもそれでやるってなったら、結論、勝ち負け言えないでくださいって言って。勝ち負け言わなかったですよ、だから。やるために。
それでね、よく沖縄のアイデンティティっていうことを言うじゃないですか。うんはい、じゃあ今の高校生たちとかは、その沖縄のアイデンティティっていうのは、どんなふうにこう捉えてますかね。沖縄のアイデンティティっていうのを自分たちにが持ってるっていうふうに思ってますかね。
そもそもがあまり考えることが少ないのではないかと思うんですけど、ただ真剣に歴史のこととか自分の足元の沖縄のことを見つめてる子たち、やっぱりそれは先生との出会いだったり、おじいちゃんおばあちゃんの影響だったり、いろんなこう出会いの中でそういうふうにいろいろ考えてる子もいるけど、今のメディアとか SNS の影響を受けて、そういうふうに深く考えない子も多いと思います。ただよく言われるんですけど、沖縄、自分の地元愛っていうか沖縄のふるさとに対する愛情はすごく強くて、だから仕事で本土とかに行っても沖縄に帰ってくるっていうことが多いので、自分はうちなんちだっていう思いは強いと思います。
進学とか就職とかで東京に行っても、東京とかまあ大阪とか、内地の大都市に行ったとしても、まあ U ターンしてくるっていうことですかね。
そうですね。沖縄への思いが強いの、例えば世界のうちなんちも世界に行って離れてるけど沖縄のことをすごく思ってますよね。そういう感じで沖縄に対しての思いは強い、強いと思います。ただ、その度合いが、もう幅があるし、それと沖縄っていうのはやっぱり歴史からして琉球王国で、琉球人っていうか、私も琉球人という思いの一人ですけど、そういう思いの人もいれば、自分は日本人だっていう人もいるし、だからすごい多種多様な今状況じゃないかなと思います。
はい、ありがとうございました。上間さんの著作で沖縄の若者に対する関心が高くなっていると思うんですけど、毎日彼らを見ていた千恵さんにお話を伺って、また沖縄社会の別の面を知ることができました。でもやっぱりこれ同じ問題が、まあ、本土の高校生たちも持ってると思うんですよね。だけど沖縄は代弁してくれる上間さんとか内越さんみたいな人たちがいるから、ああいうふうに本になって、あ、そうなんだって思われるけれども、多分内地の高校生たちはそんな代弁してくれる人もないままに、ただそのうずもれてっていると思うんです。状況が違うから、その率もすごく少ないんでしょうけれどもね。
多いんじゃない、なんか奨学金のね、やっぱ返済で苦しい。
そうそうそうそうそう、
だからすごい全国的に厳しいんじゃないかな。それも物価高とか、もう今とても苦しいでしょ、親も本人も。だから、もっと悪化してるんじゃないですか。
だから沖縄の若者の問題っていうふうには距離を置かずに、自分たちの社会の周りの高校生たち、子どもたちも同じような状況にいるんだっていうふうな、意識を持たないといけないんじゃないかなっていうふうに思いますね。
本当です。
ありがとうございました。はい、千恵さんにはあともう一回お付き合いいただきます。はい、議員になったいきさつについてです。千恵さん、次回もよろしくお願いします。
今日もありがとうございました。